そろそろ起きてください。朝食のご用意できてますよ。
やっと起きてくださいましたね。おはようございます、先生。状況が飲み込めませんか？ここは3階の空き教室ですよ。ここには今、私と先生、二人っきり。誰も近づくこともありませんし、誰の邪魔も入りません。
あら、そんなに不安そうな顔をなさって。
人前で身動きが取れないという経験は初めてでしょうか。それでも凛々しく振る舞おうとする。生徒の前でおろおろするわけには参りませんものね。
でもね、先生、
私は先生のそういううろたえる姿が見たいのです。だからここにお呼びしました。
まあ、
お呼びしたというよりも、お連れしたと言った方が正しいかもしれませんが。
にらんじゃダメです。私だって怖いのですよ。今にもその拘束を引きちぎって襲いかかられそうで。
まあ、それはそれで楽しそうですけど。結構頑丈につないでありますので、無理はしないでくださいね。跡が残ってしまったら後々面倒ですよ。奥様への説明などどうするおつもりでしょうか。
そう、おとなしくしててくださいませ。もうあなたはカゴの中に囚われた小鳥。立場は逆転しているのです。
不思議そうな顔ですね。
私がなぜこのようなことをしているのかと。
そうですね、戯れでしょうか。新人いじめが好きなのですよ、私は。ういういしく、しかし舐められないようにキリッと堂々と胸を張り、生徒の前では決して弱みを見せない聖職者とまで呼ばれる先生。そのような方が私が与える責め苦によって崩壊し、落ちていく様を眺めるのがことさらに楽しいのです。
お分かりになりますか、先生。これは戯れです。戯れという名の人生の岐路なのですよ。これから私が与える責め苦に耐え忍んでくださいませ。でなければ人生の罪というものを経験していただくことになります。
まあ、もっとも実際には責め苦ではなく快楽に耐えていただくのですが。助けが来ることに期待しても無駄ですのよ。ご存知の通り、私の父はここの理事長兼学長という立場にあります。誰も逆らえないのですよ、ここにいる限りは。それは娘の私に対しても同じこと。すでに何人もの男性教諭が餌食になり、もうここには誰も残っておりません。比較的好条件が揃っておりますので、求人は後を絶ちませんが。そして、すべてはもみ消されるのです。見えない雲の巣に、一人、また一人と引っかかって、そして、すべてを失っていく。職員が女性ばかりなのは、そういうことですよ。古株の男性方はこちらの息がかかった者たちばかりです。状況お分かりになっていただけましたか？
もちろん、ただ餌食になっていただきたいわけではありません。見事最後まで耐え抜いた際にはご褒美を差し上げます。それが何かはそこにたどり着いてからのお楽しみです。では早速始めましょう。とっても楽しいお遊戯の時間を。